ここからは横手市提供横手の食の推進 PR 番組横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れてより一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり生産者とのつながりを知ってそれに感謝したりしてこそ心からおいしいと言えるものです。今回はリンゴについてお届けします。ひららぎ果樹園ひららぎ徹さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ひららぎ徹さんは増田町にあるひららぎ果樹園でリンゴを栽培されています。リンゴに携わって何年くらいになりますか？
17、8年だと思います。まだ20年経ってないんで、他の人からすればまだペーペーだと思います。
若手果樹園さん、若手農家さんですね
と言われますけど、もう若手じゃないかもしれないです。
普段こうリンゴを栽培されていて、どういう思いで栽培されてますか？
前は収納したての頃は美味しいリンゴを作って、うん、いろんな人に届けたいという思いもあったんですけど、ちょっと今違う取り組みをし始めてから、このシェフに対する思いっていうのをちょっと持ちながら今リンゴの栽培をしています。
美味しく食べてもらいたいという思いはもちろんですけれども、それをこう加工する人に対しての思いも芽生えてきたということで、このことについても後半の方で詳しく聞いていきたいと思います。はい、この時期おいしいリンゴ、おいしいリンゴはですね、横手の特産物なんですよね、ひららぎさん。
はい、そうです。横手は県内一の生産地、生産量が県内一なので、とてもおいしいリンゴがここで取れます。
なるほど。横手市ではリンゴが県内一特産地になっているということなんですね。また今年のそんな美味しいリンゴなんですけれども、今年のリンゴの生育状況はいかがですか？
はい、今年は春の氷害とかありましたけども、今現在はとても色づきも良くて、で今低温がちょうど入ってきたので、多分美味しいリンゴがこれから取れるんじゃないかなと思ってます。
よかったです。今年も美味しいリンゴがいただけそうですね。さあ、横手市ではどんな品種のリンゴが栽培されているのでしょうか？
まず早い品種から言うと津軽、あと秋田の紅ほっぺという秋田オリジナル品種、あとは中生種くらいになってくると八鷹、泉州で、一番遅い品種になってくると秋田紅あかりというオリジナル品種、あとは王林で、もちろん皆さんが知っている富士という感じのリレーになってきます。
そうなんですね。やっぱり横手は特産地ということで、たくさんの品種が栽培されているんですね。とそれでは特に一番多く横手で栽培されている富士について特性を教えてください。
はい、皆さん味はもちろんご存知だと思うんですけども、この横手盆地特有の寒暖差によって味が凝縮されて、とても濃厚な味のリンゴが出来上がります。で、盆地特有の冷えもありまして、蜜がたくさん入るリンゴが取れます。
もう聞いてるだけで本当に美味しそうですね。富士というと皆さんも一番よく分かっている味かと思います。また、ひららぎさんのところでは調理用リンゴという、調理向けのリンゴを栽培しているという面白い取り組みがあるそうですね。
はい、調理用リンゴって聞いてもなんだろうっていう、疑問符が出ると思うんですけども、まず酸味の強いリンゴを調理用リンゴと私たちは呼んでまして、種類で言いますと赤い果肉のリンゴだと代表的なのがジェネバと紅の夢、あと白い果肉で代表的なのがブラムリー、グラニースミス、あとはもう皆さんが知っている紅玉、この5種類が今私の方で取り扱っているリンゴの種類になります。
普段食べるリンゴと調理用リンゴというのまた品種が違うんですね。
そうですね、普段食べるリンゴはやっぱり甘さの強い、皆さんがスーパーでよく買ってもらえるような甘さの強いリンゴなんですけども、調理用リンゴはやっぱりその その正反対で酸味の強いのを特徴としたリンゴになります。
そうなんですね。調理用リンゴをそのまま食べるとやはり酸っぱいんですか？
もちろんかなりよだれが出るくらい酸っぱいです。
そんなに酸っぱいんですね。その酸味の強いリンゴが調理用に使うととても美味しくなるということだそうです。それではその調理用リンゴの取り組みを始めたきっかけというのはどんなものだったんでしょうか？
そうですね、従来ずっとこう生食用の甘さの強いリンゴをずっとこう主に作ってたんですけども、ちょっとなんか違う特色のあることをやりたいなっていうので、たまたまケーキだったりお菓子を作っている方とお話をした時に、この酸味の強いリンゴっていうものを必要だっていうふうにこう言われたことがきっかけで、調理用リンゴっていうものをこうやってみようという今の流れに行き着きました。
そうだったんですね。お菓子を作る方が酸味の強いリンゴの方がリンゴを使いたいという声から始まった取り組みなんですね。またこの取り組みにはグループ名があるそうでご紹介ください。
はい、そうですね、クッキングアップルの里っていう、グループを農家7人とあと事業者含め1名を含め8人で今構成させてもらってます。
8人で構成されたグループ、クッキングアップルの里、これが調理用リンゴの取り組みのグループなんですね。では実際にこのクッキングアップルの里というグループでの取り組みはどんなものがあるんでしょうか？
栽培者は栽培をすることはもちろんなんですけども、事業者含め全員で知ってもらうための PR 活動はもちろんなんですけど、あとは販路開拓は必須なので販路開拓も合わせて行ってます。
なるほど、作るところから売るところまでを担っているということですね。例えばこのリンゴ加工例とかこういうところに売れましたという実例はありますか？
はい、去年、初めてというわけじゃないですが、去年から関西だとケーキになりましたし、あとは関東だと、ちょっと有名なプリン屋さんのプリンの具材にもなりました。
すごいですね。県内一の特産地横手からリンゴが東京や大阪の方にこう出ていって活躍しているということです。実際にこの調理用リンゴをこう使用した県外の方からの声はどんなものがありましたか？
まず酸味があって素晴らしいというのと、まずこの辺の多分特徴だと思うんですけども、すごく酸味は強いんだけども、でも甘さもあって本当に濃厚なリンゴで、それを加工して使うと風味が全然違うのですごくいいですっていう反応はいただいてます。
嬉しいお声ですね。ではクッキングアップルの里の取り組みに対する平良木さんの思いを教えてください。
普通のリンゴとはちょっと違うリンゴで、今新しい取り組みを今やってるわけなんですけども、やっぱりそのリンゴを使って今までちょっと違うやり方で横手のリンゴをいろんな人に知ってもらいたいっていう活動を今頑張ってしている最中なので、地元からでもこういう発信をどんどんやっていきたいなと思っているので、見かけたらどんどん手に取っていただきたいなと思います。
ありがとうございます。ここまでは平良木果樹園平良木徹さんにお話を伺いました。県内一のリンゴの特産地であるここ横手、そんなここ横手からもリンゴの美味しさが県外へも広がっているんですね。横手市では様々な品種のリンゴが栽培されています。食べ比べてみるのも面白いかもしれません。ぜひ皆さんも横手産のリンゴを手に取ってみてください。
横手の食の推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ。この番組は横手市の提供でお送りしました。今年のリンゴの出来はどうかな。太陽の光を浴びて育ったリンゴたちは蜜がたっぷり。やっぱり横手のリンゴは最高。
横手市では地産地消や食育活動を応援しています。 ホームページ食と農からのまちづくりには横手さんに関する情報が盛りだくさん。横手鎌倉 FM では毎月第2第4木曜日の午前7時半と11時5分から横手のおいしいみっけを放送しています。みんなで横手のおいしいをたくさん食べて地産地消に取り組んでみましょう。横手の食がみんなの食卓にあふれますように。